日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、日経ベリタスの田中です。よろしくお願いします。
さあ田中さん、はい、そういえばお伝えしていなかったんですけれども、はい、12月29日の発売号で発表されましたベリタス読者川柳、ちゃんぽん久さんがベリタス川柳 3D に送ってくださって、去年11月の月刊賞を獲得した作品ご表示と言ってみたいな福見村が佳作に入選していましたよね。
そうですね、
はい、ダブル受賞おめでとうございます。まあ、その他たくさんのベリタス読者川柳選ばれていましたけれども、田中さんも加わっていらっしゃいますか？
私もね、デスク陣、まあ、もちろん編集長もね、
はい、
通りですね、選んだんですけど、うん、私はこのね、ベアと聞きくまモンにかなと分かっていいっていうのが、ね、結構ね、これ特選に選ばれたんですけど、
はい、
これなかなかいいなと思ったんですね。くまモン、もうベアなんて言葉多分ね、今の若手知らないですからね。
そうなんですか、弱気ってことです。
そうそうそうそうそうそう。いやいやいや、だからそのベアでしかみんな、うん、多分ベアってベースアップのベア。
ああごめんなさいごめんなさい失礼しました。
新年早々ありがとうございます。
大変失礼いたしました。
いやね、ベースアップのベアなんてね、なかなかもうここ何年もずっとなかったから。
いやそうです ね。
ベアなんて聞いたことないから、そっちのねベアと聞くとそっちのベア相場とか、
う
ん、あるいはクマのベア
か、 確かに
とかね、うん、そんな風に思うね若手の方が結構いらっしゃるんじゃないかなと、
ね、今年はねベースアップ広がっていけばいいんですけれども ね。
いいですよね、うん、クマも、クマも正月は全然関係ないですけど、フナッシーがえらい出てました
ね。本当ですよね、 CD も出しちゃってフナッシ
ーそうなの、
そう
すごいですね。今年はじゃあこちらのベリソネもなんか、はい、ゆるキャラとか作ったらどうかもしれない。
あ、どうです、私たちがゆるキャラになっちゃうとかなんて、田中さんは無理ですよね、すいません
ブシューって
さあ今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D、ベリタス川柳 3D 参りましょう。1月のお題は初夢、馬、さよならですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、グラングランパパさん、50代男性の方からです。福見村、昨年末でさようなら。福見村、昨年末でさようなら、はい、という作品なんですけれども、田中さん、これって、
ええ、
投稿していただいている時間が、
はい、
12月30日の午後3時11分なんですね、
はい、ちょうど大納会でね、
はい、
みんなちょうどパンパンパンと、
そうそうそうそう、
手を打って
年初来高値更新でいい終わり方しました。
もうなんかちょっとそれで一杯入っちゃってる感じの、
入ってる感じ、ね、いや本当に、でも昨年末でね、福見村さようならってなったらいいですよね、
う
ん、
本当ですね、さようならさようなら、そして、うん、今年はね、福見駅こんにちはと、
いいですね、
いいですね、
そういう流れになってほしいなと期待しておるところではあるんですけれども、 今日はね、田中さんに今年の相場などについて後ほど詳しく展望していただこうかと思っていますので、はい、皆さん楽しみにしてくださいね。
はい、
このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。1月のお題は初夢、馬、さよならの3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎週番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載します。ふるって皆さんご参加くださいね。
はい、グラングランパパさんありがとうございました。あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は来るか GPIF 買い、運用見直し120兆円の行方はという見出しです。さあ田中さん、こちらどういった記事になってるんですか？
曽根さんね、まずその前に行く前に、はい、今ね外国人の投資家に取材をするとね、その日本に期待する3点セットっていうのはね必ず出てくるんですね。外国人の目から見て、日本がこういうふうに変わったらいいなっていうことなんですけどね、
はい、
一つはね法人税率の引き下げ、
あ、言われてます ね、
言われてますよね。二つ目がね移民の受け入れ、これなかなかね我々からするとちょっとこうえっていう感じなんだけれども、やはり外国人の方から見ると日本の人口がどんどん減っていくっていうことに対する非常にそのネガティブなそのイメージがやっぱあるんですね。で、まあそれを補うためにね、その日本もまあアメリカのようにですね、移民を受け入れたらどうかということをやはりね、まあ、特にまあアメリカ人のまあ投資家を中心にねそういうことを言う方が多いんですね。そしてね3点目はね、はい、公的年金の改革なんですよ、はい、
うん、
でこの公的年金の改革っていうのがまさに今回のこのカバー特集のテーマなんですけれども、公的年金というのはこれはまあ、皆さんご存知のようにその国民年金と厚生年金ですね、でこれを今運用している、まあ、120兆円ぐらいの積立金があるわけなんですけれども、運用しているのがこの今回取り上げた先ほど読んでいただいた GPIF、
はい、
GPIF というのはちょっとね、名前が長いんですね。はい、では正式名称曽根さんどうぞ。
はい、年金積立金管理運用独立行政法人。
長いということで、
はい、
まあ、GPIF と通称でね、呼んでいるわけなんですけれども、
でその公的年金を運用する GPIF ですが、
はい、
1月5日号のベリタス市場関係者アンケートでも期待大と取り上げられていたんですよね。で日本株の主な買い手と売り手、まあ、特集であったんですが、まあ、外国人投資家に次いで個人投資家、そして公的資金、これが買いが入ってくるんじゃないかと期待されていたんですよね、
う
ん、
そうですね、買いと売りの今言ったうちのその買い手の方ですね、
はい、
2013年、去年は外国人投資家がですね、まあ、15兆円余りも日本株を買い越したということで、引き続き外国人への期待は高い。さらにその今年は少額投資非課税制度 NISA ですね、
はい、
これがまあいよいよまあスタートしたわけで、 NISA 経由でまあ個人がですね株式市場にお金をまあどんどん入れてくるのではないかというところもまあ期待が高い。そしてそれとともにですね、今回その GPIF にその日本株買いの主体としてのですね期待が大きいということなんですね、
で、
これどういうことかと言いますとですね、安倍首相、まあ、株価重視ですよね、
はい、
執務室にちゃんと株価ボードもあると言っておりますし、去年の年末東証の大納会ではですね、はい、なんと歴代の現役首相として初めて大納会に自ら出ていってですね、
はい、
今年1年を振り返るという
、そう
そう、まあ、非常にその株価重視のアベノミクスということなんですけれども、
はい、
そのまあ、安倍首相を、まあ、主とするその官邸がね、やはりその GPIF の運用改革、つまり運用改革というのは一言で言うと株式市場にもっと資金を入れてほしいという、
はい、
まあ、それを推し進めようとするのが、まあ、官邸、安倍首相のまあ意向なわけなんですね、 で、まあ、そうしたその、まあ、官邸側の意向も受けてですね、あの先日去年の11月の20日なんですけども、はい、有識者会議というのが、まあ、あの報告書を出しているんですけれどもね、はい、その中にその GPIF は1年以内をめどに新たな基本ポートフォリオの策定をしましょうということを提言してるんですね、
はい、
120兆円運用している GPIF ですからね、これ基本ポートフォリオ、新たな基本ポートフォリオの策定と、まあ、出てきたもんですから、みんながおっとなったわけなんですね。
そうですよね、本当マーケットでもよく話題になる話ですけれども、この基本ポートフォリオっていうのはそもそもどういうものになってるんですか？
そうなんですね、うん、このね、GPIF というのは、うん、その基本ポートフォリオというのを持っていて、その国内債券株式、それから外国の債券株式、まあ、それ以外に短期資産というのをこれぐらいの割合でその120兆円のうちこう割り振りましょうねっていう、そういうなんていうのかな、見取り図を持ってるんですね、
はい、
で今で言うと国内債券っていうのは全体の資産の 60% プラスマイナス 8%、まあ、6割を基本として、まあ、上下 8% ぐらい、ね、あのマーケットが上がったり下がったりするのに従ってやっぱりどうしてもその日々動きますから、まあ、それぐらいのその乖離幅というのはまあ許容しましょうということで、はい、国内の債券は 60% のプラスマイナス 8% で、国内の株式というのは 12% プラスマイナス 6% の乖離幅ということの今の基本ポートフォリオになってるんですね、ですから国内の株式というのは全体の12プラス6の最大で 18%、で一番少ないところで 6% と、はい、いうことなんですけれども、この基本ポートフォリオを見直すとですね、
はい、
まあみんながその期待、まあ、株式のマーケットが期待しているのはこの株式のところをね、もっと多分増やしてくるだろうというふうなことをみんなが考えてるわけなんですね、まあ、仮にその 12% というのがですね、例えばこれを 20% に引き上げて、まあ、プラスマイナス 6% ぐらい今のね、その許容範囲っていうようなことになったりするとですね、これだいぶその120兆円ってもともと分母がものすごいでかいですからね、何兆円というお金がね株式市場にニューマネーとしてひょっとして入ってくるんじゃないかということをみんながこう期待して待っているわけなんですね、
はい、
まあ、その政権としても、まあ、去年は外国人がとにかく15兆円も買い越してくれて、まあ、それはまあそれで去年は良かったんですけど、まあ、今年同じようにそれだけ買い越してくれるかというと、まあ、なかなかそんなにはどんどん、ね、勢いが、ね、続くかどうかというのは分からない、
はい、
となるとやはり新しいその買いの主体としてそのシンボル的な、ね、
はい、
ものがあるといいなというのが、まあ、政権側 の、 その思惑だと思うんですね。でその場合の一つがそのNISAによる個人ですね、
はい、
そのためにそういう制度を作って個人の方にどうぞ株式市場にお金をぜひ入れてくださいというのが一つ、
はい、
そしてもう一つがこの公的資金 GPIF、 ここがそのなんていうかな、日本株の買い手のそのシンボルですね、旗頭としてなってほしいなというのが、まあ、これがまあ安倍さんの多分思いなんだろうなということなんですね。
じゃあ規模としてはそのNISAよりもこの公的年金の方が巨額の資金になってくるんでしょうか？
それはね、まあ、これはまた分からないですね。つまりそのどれぐらいそのポートフォリオを引き上げていくかっていうのはこれはまたよく分からないわけですよね。基本的には、
はい、
今年の春にですね、公的年金の財政再計算っていうのがあるわけでね、
はい、
今後これぐらいのその給付が必要だからこれぐらいの運用収益を目指さないといけないねとか、そういうその中期的なですね、
はい、
運用の目標などを定めるわけなんですけれども、
はい、
それがまあ出てきた段階で、その後にですね、じゃあそれに沿ってこの運用目標を達成するためにはこういうポートフォリオでないといけないよねっていう、まあ議論が交わされていくと思うんですね、
はい、
それがまあ秋ぐらいにまとまるとかですね、いろんなその今見方がありましてね、6月に安倍首相が新しいその成長戦略を出すと、まあ、本人言ってますの で、
そ、 です、ね、
まあ、その中にひょっとして盛り込まれるんじゃないかとかね、まあ、いろいろそういう憶測はあるんですけれども、まあ、その財政再計算にまあ基づいてね、まあ、どれぐらいっていうのはまだこれからの話なの で、
なんです、ね、
どれぐらいのその割合っていうのをみんなが今マーケットは観測いろいろ憶測でね、
はい、
いや 20% じゃないかとか、
はい、
ひょっとすると 25% じゃないかとかね、いやいやそんなにはなんないよっていう、まあ、慎重な方ももちろんいらっしゃる。でなんとなればやはりこれ今はねマーケットいいですけれども、
はい、
これもし 株にバッとやって万が一こう大きく損が出てしまうと、これは年金の原資ですから、
はい、
これ大変困るんですよ。
減らしてはいけないものですよね。
そうなんです。というふうにおっしゃるその専門家の方もやはりたくさんいらっしゃる。で、一方でやはりこのマーケットの環境に乗ってもうちょっと積極的な運用でこの積立金をもう少し大きく増やせるんじゃないかという、まあ、いろんな意見があるわけなんですね。
そうですか。
ですからそういう意見がこれから今年いっぱいね、その交わされながら基本ポートフォリオっていうのが最終的に作られるという、まあ、その流れの過程の中でね、いろんなマーケットは憶測だとかね、観測推測なども交えてね、マーケットが動くと思うんですけれども、
はい、
まあ、もちろんこれが出てきて本当にニューマネーが入ってくるようであればもちろん大きなマーケットとしての話題にもなりますし、まあ、そういう意味で今年1年ね、その GPIF 公的年金のね、買いというのはですね、あの相場を通じた大きなテーマになると思うんですね、
はい、
まあ、ですから、まあ、今回新春のですね2回目のベリタスということで、このテーマを、まあ、年間通しての話題になるだろうということで取り上げてみたわけなんですね、
はい、皆さんじっくり読んでみてください。
そうですね、あの GPIF ってなかなかあまり聞いたことのない、あのおなじみの薄い名前かもしれませんけれども、ぜひリスナーの方々もね覚えておいていただくと、うん、今年きっと何度か、まあ、何度も聞くことがあるんじゃないかなと思います。
以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、クルカ GPIF 買い、運用見直し120兆円の行方はについて田中さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン、
ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて今回は、で今年の株価はどうよというテーマです。さあ田中さん、あの日経平均株価、
はい、
年明け以降結構荒い動きになってるんですけれど、
そうですね、
去年も言ったんですが、相場格言、辰巳天井、馬尻下がり、ちょっと大丈夫かしらと思ってしまうんですが、
調べてまいりました、
はい、
そんな曽根さんのために、
はいはい、
これ尻下がりなんですね。確かにね、ですね、1990年、
はい、
前の馬の年ですね、日経平均株価マイナス 38.7%、 これまあそうですよね、89年の大納会の日に 38,915円、
はい、
まあ、日経平均の、まあ、大天井ですよね、
はい、
まあ、そこからのこう崩落開始の年が翌90年の馬年、
はい、
マイナス 38.7%、 そして前回の馬年、
はい、
2002年、
は
い、マイナス 18.6%、 あらあら、これはですね IT バブルの崩壊過程ということで、まあ、この年も2割ぐらい下がっていると、
はい、
で1949年の東証取引再開以降、12種別の日経平均騰落率を調べてまいりました。馬年マイナス 7.5%、
はい、
12種中12位最下位です。
最下位、本当にうまくいくんでしょうか今年は。
え、それ今逆った
そうなんですよ
もう可愛い顔して、もう本当にもう
すいません、あれ
いや、つまりでもね、本当ね、馬尻下がりってまさにその通りでね、ねえ、大丈夫かいなと。
そうですよ、
ね、曽根さんのような心配性の方もいらっしゃるだろうということでですね、
はい、
まあ、今回はしかし、まあ基本に立ち返ってですね、うん、株価の予想をする際のですね、まあ、王道とも言われているね、 EPS と PER、 GPIF の次は EPS と PER かよと、
ね、
まあすいません、しかしながらやっぱなかなかこう分かりにくいところあるんですけれども、
はい、
EPS というのはですね、うん、これは一株利益、
EPS は一株利益、
はい、PER は株価収益率、
はい、
まあ、この2つからですね、日経平均株価を今年どうなるのかちょっと占ってみたいと思う次第なんですね、
はい、
でまずはじゃあ曽根さん、おさらいです、
はい、
株価と EPS と PER の関係、
はい、
これはどんな具合になってますか？
そうですよね、 PR 株価収益率ですから、
はい、
これは株価をその一株利益の EPS で割ったもの、はい、
そうです
ね、ですよね。
ピンポンピンポン、
よかったよかった、
大正解です。例えばちょっと例を挙げたいと思うんですけれども、
はい、
ソネ自動車、
はい、
ソネ自動車どんな自動車売ってるんでしょうかね、
うん、
なんか可愛い軽自動車とか売ってそうですね。
カラフルなね、はい、乗り心地がいい、小回りのキック、あ、すいませんどうぞ
妙に燃費食ったりして
ねやばひどい
さてそのソネ自動車、
はい、
EPS 一株利益が、はいはい、まあ、100円だったとします。一株利益というのは、これはちなみにどういうことかというと純利益を株数で割ったものですね、
はい、
一株あたりの、まあ、純利益ということなんですけれども、うん、その、ソネ自動車の EPS は100円ですと、
はい、
そして今ソネ自動車の株価は1000円、
はい、
とすると PER 株価収益率はこれは10倍と、はい、いうことになりますですね、
はい、
つまりですね、この株価というのはこの一株利益と PR と、まあ、非常にこの関係していると、
うん、
早い話がですね、この一株利益 EPS と PER この2つが切り上がってくれば、
はい、
株価も上昇するということになるわけなんですね、
はいはい、で、
はい、2014年今年のEPS の予想を知りたくなりますよね。
そうなんです、それです、
そうなんですね。これがどうなってくるかということで株価がどうなるかということなんですけれども、
はい、
ゴールドマンサックス証券東証一部企業の一株利益2014年度は 21% 伸びると予想していると、
うん、
それから野村証券2014年の EPS の成長率は日本は 19% 増
お、
ということなんですね、
はい、
で、あの先ほどのですね、その1月5日号のベリタス市場関係者のアンケート、ございましたですね、
はい、
その買い手として、GPF が、非常に有力であるという、うん、あのアンケートの中でもですね、2014年度の全産業ベースの連結経常増益率っていうのはどれぐらいになりますかとアンケート調査をしているんですけれども、6割の方が、まあ、10% 以上 20% 未満の増益予想、
はい、
伸びると言っているわけなんですね、うん、まあ、ざっくりですね、そう考えると、まあ、2割まではいかないまでも、まあ、とりあえずは 15% ぐらいはなんとなく伸びそうだなという感じになるわけなんですね、
はい、
で PER が変わらないとすると、うん、分母の EPS がですね 15% 増えるとなると、
はい、
分子の株価の方も当然 15% 上がってくる、
はい、
先ほどのソネ自動車の、例で、うん、説明すると、100円だった一株利益が 15% 増えると、うん、115円になりますよね、
はい、
で PR は10倍ぐらい、まあソネ自動車はだいたい PR10 倍ぐらいかなと、うん、みんなが考えている、
はい、
となると、分母が115で分子はそうすると、10倍になるためにはいくらになるか、先ほど1000円だった株価は今度は1150円、う
ん、はい、
という形で株価の方も切り上がっていく、はい、ということになるわけですよね、
うんうんうん、
でこれを日経平均株価に当てはめるとするとですね、うん、今まあざっくり1万6000円といたしましょうか、
はい、
で一株利益が 15% 増えると、うん、当然株価の方も、まあ、PER が変わらないとするとですね、15% 伸びていくだろう、
そうですね、
すると1万6000円に 15% 乗せるとですね18400円、
お
18400円、ちなみにベリタス5日号の市場関係者アンケートでもですね、今年の日経平均の高値予想の平均値どれぐらいになりますか、高値どれぐらいの予想しますかというのを聞くと、その平均値がなんと 18,464 円、つまり今の市場の全体の見方としてですね、まあ、PR 日本株の PR というのはそんなに変わらないであろうという前提のもとで、多分一株利益が 15% ぐらい伸びるんじゃないかと、まあ、大方の人がそんな風に予想をしていると、はい、いうことになるわけなんですね。
そうなんですね。でリーマンショック前の高値も更新できてくるんじゃないかという期待も膨らむんですけど、その変わらないかもしれない PR のこの行方は、
そうなんです、そこなんですか、曽根さん、もう一つその大事なのはまさにその PR、
はいはい、
今の EPS の説明というのは PR が変わらないという前提でしたね。
そうでしたね。
でPR っていうのは今どれぐらいなのかというと、実はね世界各国の株式市場のですね PR っていうのはだいたい15倍から20倍の範囲でほとんど収まっているんで ですね、でここでちょっと一つベリタスの宣伝をさせていただきたいんですけれども、はい、これはまさにベリタスだけだと思うんですけれども、海外株式指標欄というのがベリタスの、相場の後ろの方についてるんですけれども、ここにですね、なんと世界各国の PR が載っているんですね。これちょっと今手元に持ってきたんですけれども、例えばドイツを見てみましょう。ドイツの今の PR13.0 倍、で、例えばこれはどこかな、イタリア、13.2 倍ですね、デンマーク 16.3 倍、それからインド 15.0 倍、マレーシア 16.0 倍、等々ですね、だいたい世界各国の PR というのは今15倍から20倍ぐらいにこう修練してるんですね。やっぱり今の投資家というのは世界中のマーケットを見て割安なものをどんどん買っていこうとするから、どっかの国だけが急にどっかポンと高くなるってなかなかなりにくくなってですね、最低が働いてこう修練する方向になってきてるわけなんですね。で一方でじゃあ我が国日本いかがでございましょうかということなんですけど、東証一部についてはこれはもちろんベリタスにも載っているし、日経平均の225ベースの PR はこれはまあ本誌にも載っているということなんですけれども、大体日経平均採用銘柄でですね今 16.5 倍ぐらい、で東証一部も17倍ぐらいですかね、つまりまあこの日本の株価というのも15倍から20倍ぐらいの範囲の中にきちんと収まっていますよということなんですね、でしからばとこれがですねひょっとして PR がこう切り上がっていく、つまり先ほどの例で言うとソネ自動車まあ10倍ぐらいだなと、みんなが思っていたところを、いやソネ自動車ひょっとして12倍ぐらいまで買えるんじゃないかというふうにみんなが思うことがひょっとして何かのきっかけであるかもしれない。それは例えばソネ自動車なんかすごい燃費のいい車出すらしいよとかね、ソネ自動車すごいかっこいい、なんか今の若い人向けするようなかっこいい車出すらしいよとかね、なんかソネ自動車空飛ぶ車出すらしいよとか、それはちょっとねえか
見てみたいけれど、
とにかくすごい成長期待があると、
なるほど、
ソネ自動車は今10倍だけど、12倍まで買えるんじゃないか、とみんなが思い出
す、
ね、先ほどの例で言うと、例えば EPS 一株利益が100円、今株価1000円で PR10 倍ですと、でも今ソネ自動車今の業績はあんまり今と変わりませんと、けれどもなんかすごく将来に向けて明るい展望が開けているということをみんなが認識したときに、これはひょっとして EPS は100円で買わないけれども12倍まで買えるかもしれないとみんなが思った場合ですね、株価は今の1000円から今度1200円まで上がってくる。
そうですね、きっとね、
そうなんです、ですから EPS とは別に今度は PR が切り上がっていく、成長期待が高まって PR が切り上がっていけば、日経平均の方も上がっていくわけなんです。でそれにはやはりその成長期待、グレートローテーションで世界的に債券から株式へという形でお金が流れていけば、世界的に今15倍から20倍というこの PR がそのレンジそのものが少し上へずるっとずり上がる可能性が、あるいはアベノミクスでこれはやっぱり日本の成長期待というのはこれただものじゃないと、で先ほどご説明した法人税率の、引き下げであるとか、移民はともかくとして、あとはその公的年金についてもね、なんかすごい改革をやると、移民もひょっとすると分かんないですよ、これもう特区っていう制度がありますから、そこで何かこう政府が大胆な手を打ってくるかもしれない、日本はこれはやっぱ変わるぞというみんなが期待を持てばですね、今、ざっくり先ほど17倍と申し上げましたけども、これがひょっとすると18倍ぐらいまで切り上がってくるかもしれない、これぐらい買えるぞと、日本株は買ってもいいぞというふうに思うとですね、例えば先ほど EPS 一株利益 15% 増えただけで18,400円と申し上げました。
そうでしたね、
で加えて PR がもし17倍から18倍に切り上がってくると、これはですね19,500円、
2万円が見えてくる、
見えてくるんです。そしてその円安などがあってですね、一株利益が 15% じゃなくて2割増えましたと、で PR18 倍まで許容できるよっていうことになると来ました、23,290円、
超えてくる、すごーい、
晴れた日に向こう側に2万円が見えてくるわけですよ、
見てみたい、
今日の天気のように、
はい、
と というわけでですね、うん、このやはり一株利益、企業がどれぐらい利益を上げていけるかというのと、その PR がどれぐらい切り上がってくるか、これはつまり日本に対する成長期待、まあ、もちろんその世界全体の、先ほどお話ししたグレートローテーションという、まあ、その流れの中にあるかもしれませんけれども、これは日本変えるぞという、やっぱその成長期待をみんなに持ってもらう、その両方が、ね、はい、うまくミックスすると向こう側に、意外とこっち側かもしれませんけどね、
あ、
見えてくるわけですよ、これを V 印が、
はい、じゃあこれからも皆さんは企業利益と成長力しっかりチェックしていきたいと思いますね。
EPS と PR ですよ。
あ、そうでしたね、はい。以上ベリタミン E、 今回はで今年の株価はどうよというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、ゴルフ業界生き残りへこの一打、若者など集客狙い攻略法多彩です。
ゴルフ、曽根さんやる？
やらないですけど、周りの人はやる方多い。田中さんもやる？
僕、
はい、
大変ですよ、もうランニングみたいなゴルフなんですけど、まあ、それはさておきと、
はい、
あのですね、ゴルフって70代になると結構離れる方が多いらしいんですけれども、はい、団塊の世代が、まあ、70代に差し掛かってくる2015年に、その2015年問題、つまり国内のゴルフ人口がすごく急激に減ってしまうのではないかというようなことが言われてるらしいんですね、
はい、
という中でゴルフ場が今非常にあの手この手でですね、集客していると。で、私驚いたんですけれども、
はい、
4人で1人825円なんていうコースもあるらしいんですよ。
え、そんなに安いんですか？
これはね驚きなんですけど、
はい、
なんかいろいろそういう動きがあるらしくてですね、なかなか面白いのでですね、で、はい、実際になんかあの記者やデスクがゴルフのコースに出て、名物コースに出て、なんかあのその挑戦機なんていうのもちょっと入ってたりなんかしてですね、
はい、
また仕事してんのかっていう感じはしないではないですが、ぜひお読みください。
そうですね、皆さん読んでみてください。さあ続いて、ヒトクロスロード面の12億円稼いだカリスマ投資家5月さん、自前の投資手法限界、レオスで再出発です。
この5月さんというのは日経ベリタスでも、はい、まあ、何度か取り上げたことのある ね、
はい、
カリスマ投資家、12億円まで資産運用を自分一人でやって増やしたっていう方なんですけれども、今あの独立系の運用会社のレオスキャピタルワークスに転身されたらしくてですね、
はい、
まあ、もともとそのどういう手法でそういうこのカリスマ投資家足りえたのかという心得であるとかね、
はい、
なぜ転身されたんですかといったようなところをですね、赤裸々に語っていただいたということで、これもぜひおすすめです ね、
読んでください。最後にテクノペディア面の、雪道に負けない技術、水吸うタイヤ、たわむ舗装滑らずです。
これもね、雪が降りますからね。曽根さんは雪道で転んだことありませんか？
昔ありますけれどもね、でも鳥取の米子に7年間住んでたことがあるので、結構雪には強くなりましたよ。
鳥は雪ぶつかりですからね。でもなんか曽根さん転んでもパーンとすぐ起き上がってきそうですね。
なんかどういう風に見てるんですか？
どんなイメージだろう。まあ今回ね、これもねちょうど、まあ、季節にぴったりなんですけれどもね、
はい、
CM なんかでも今雪道で止まるタイヤって散々テレビ CM なんかでもやってると思いますけれども、うんうん、
やってます
ね、はい、どういう仕組みで止まるのかっていうのはね、結構実はいろいろメーカーさんによって違うんですね。その辺をね解説してますので、こうへーふーんっていうのがね結構私も思いましたけれどもね、ぜひこれもね、なかなかちょっと飲み屋で知ってると、飲み屋でちょっと自慢できる系かな。
いいですね、違い。ぜひ皆さんこれ読んでみてくださいね。はい、ということで田中さんおすすめの記事3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか？田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、そしてここでお知らせです。前回のこの番組でお知らせしましたコシナカコンプリート、ただいま絶賛お申し込み受付中です。コシナカコンプリートで検索して特設サイトから日経ベリタスの新規ご購読のお申し込みをいただきますと、お申し込みの方先着300人に豪華特典があります。しかもご契約期間によって特典の内容が変わります。半年ご契約の場合は、投資で失敗したくないと思ったらまず読む本と FP は見たの2冊を、そして1年ご契約の場合はさらに資産運用大全を加えて3冊、2年ご契約の場合はさらに投資で一番大切な20の教えを加えて4冊お届けします。
ベリタスは長期契約にするとお得なんです。半年は割引なしですが、1年で1割引き2年で2割引きになります。特典も長期契約になるほどお得です。ぜひご検討ください、
はい、これを機会にぜひ日経ベリタスご購読くださいね。コシナカコンプリートで検索すると申し込みページが出てきます。特典付きの購読申し込みはコシナカコンプリートの特設サイトのみとなりますのでご注意ください。コシナカはひらがな、コンプリートはカタカナ、これで検索してみてくださいね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタスソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
ソネスミエでした。日経ベリタスソネスミエのなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。